コレッジのスマイルガマイル。皆さんこんばんは。週の始まり月曜日、笑顔と癒しの伝道師コレッジことコレサワヨシエです。今週も夜遅い時間帯にスマイルガマイルをお聞きくださりありがとうございます。今回はですね、以前ラジオの中でちょっとお話ししたんですけど、職場の方でラジオに興味があるという方にゲストに来ていただきましたということで、なかなか普段あまりね、プライベートの話ができないので、今日はたっぷり聞いていきたいと思います。皆さんぜひ最後までお付き合いくださいませ。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、コレッジです。では早速本日のゲストさんお呼びしたいと思います。今回のゲストはですね、ネイリストの遠藤直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてありがとうございます、来ていただいて、ね、忙しい中、
緊張してます
でもね、この雰囲気、夢の種のスタジオってもともと学校だったところにリノベーションしているところなので、なんか懐かしさと温かさと、あとはいろんなイラスト、ね、
ありましたね、
あるんですけど、はい、それが結構ほっこりするんで、
はい、
スタジオだけれども、そのなんか閉鎖感が少なくて、皆さん話しやすいと言ってるので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
はい、お願いします、
ね、お願いします。そしてそう、普段だとなかなかね、なんかちょっとちらっと役者とか話とかネイルやってるとか聞くんですけど詳しく聞けないから、もう今日私はいろいろ聞けて嬉しいです。ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
収録前にある程度打ち合わせはするんですけど、出てくる出てくる、もう興味どこを掘り下げていこうという感じなんですまずはね、一番気になるその役者とかいろいろやったっていうんで、これまでどんな活動をしてきたんでしょうか。
これまで、
どんな活動されたことあります、
はい、役者の活動ですか。
役者系
だと、役者の活動はですね、もう一番最後がもう2008年とかの出演になるので、もうだいぶ昔の話になるんですけど、それまで十数年、20年弱ぐらい、学生の頃から、最初演劇部、はい、ミュージカル部入りながら、あと、仕事をしながら劇団をやったり、あとちょっと養成所に通って、劇団に入っていた時期もあったり、でその劇団の流れから、テレビに出演させていただいたり、あとはミュージカルで全国を回させていただいたり、ダンサー役者というような感じで
いろいろ
すごい、はい、途中から、フリーの役者になって、結婚するまでずっとやっていました、
ダンスは、種類いろいろあると思うんですけど、はい、どんなダンスをされてたんですか。
私は最初モダンバレエから入って、ジャズダンスをメインに、舞台によってヒップホップだったり、ロックダンス、あとはハウス、あとそうですね、そういうのやってました。
結構アップテンポな感じが多いですね。モダンバレエだとなんかちょっと緩やかなイメージなんですけど、ヒップホップ、ジャズって激しい動きない
激しいのもあるし、モダンが中心のゆったりなやつもありましたね、
はい、そうなんですね、なんか普段見てると結構なんかゆったり、いい意味で落ち着いてらして、そのなんか激しいよりもなんか穏やかな印象なので、なんかジャズダンスってなんかかっこいいなと。
そうですね、確かに印象は違うと思いますね、
そうなんで ですね、はい、なんか多分ね役者とかの私もそういう役者とか演劇とか興味あって、もともとはそういう演劇やりたいけどなかなかやれず、はい、高校の時に掛け持ちで演劇部やってたかなっていう、あとはワークショップで近くの劇団のタクビーとかであるんで、はいはい、もう話したら尽きなそうなので、またこれは ねちょっとプライベートでお話ししたいんですけど、いろいろ私が興味あることもやってて、
はい、
そしてで最近だとメインとなっているネイリストで、今回もネイリストということでいらしていただいたんですけど、 そうですね、はい、そこまでのネイルを始めるまでのきっかけは、はい、どんなことが？
きっかけはもうあれですね、その結婚出産をするっていうか結婚するってなった時に、はい、じゃあちょっと子供ができても続けられるお仕事って何かなって思った時に、まあ役者はずっとはちょっとその間はできないなっていうことで、
なかなか小さいお子さん抱えてって難しくなりますもんね。
はい、なので一旦ちょっとやめようと思ってやめて、はい、でじゃあ何やろうってなった時に、家でもできるならネイリストどうかなと思ったんですよね。でっていうのが近くに、はい、身近な先輩にネイリストになった方がいて、私ネイルもずっと好きで自己流でやっていったので、
いいですね。
そう、あとはなんか爪がコンプレックスで、お店に行った付け爪を買っても合わないんですよね、うん、指の幅とかが。そう、意外と親指が太いとかで、
なんか爪の大きさって本当人によって違うんですってね。
そうなんです、そうなんです。で、うん、じゃあこれ自分でできるじゃんっていうこともあって、まあ、いろんな興味があって好きなのもあって、はい、ちょっと1年間じゃあネイルの学校に通おうと思って通って、でそこで資格を取って、でもそのままネイリストの就職をしました。
すごい、はい、もうそういう面でも好きを仕事にしているっていうところで。
そうですね。でもその後出産して、はい、今、子供11歳になったんですけど、まあその間ネイルサロンは3カ所ぐらい行って、うん、やっぱりちょっと並行して続けるのが難しかったりするんですよね。ネイルのお仕事も朝から晩までだったりとか、土日必ず出なきゃいけないですとか、
ある意味サービス業だし、そうなんですよ。あと、まあ、平日働いてる方が週末楽しむとなると、やっぱ土日に
そうなんですとか ね仕事終わりの遅い時間とか、子供いたら夕飯時はやっぱりちょっと痛いじゃないですか。
そうですね、夕飯が家に帰りたいって。そうそうそう、もそこが授業の時ですもんね。
で自宅サロンもやった時もあるんですけど、うん、まあ引っ越しがすごい私多くて、なんかこう一ところにいられなくなって、家族の都合ですとかでどんどんこう引っ越さなきゃいけなくなると、なかなか続かなくて、
うんね、旦那さんが転勤とかあれば そこに合わせていくと自分の都合ではないですもんね。
そうなんですよね、うん、なので、まあ、今の働き方に落ち着いたというか、ゴリッツさんと今一緒にね、うんうん、お仕事をさせていただいているところがありつつ、ね、他もちょっとやりつつっていう感じになってますね、
うん、いいですね。ある程度、うん、そういう仕事なんだろう、雇われ仕事をして、ある程度収入 を確保しつつ好きなこともして。
そうですね、はい、
なんかある意味理想っていう感じ
でももう紆余曲折で今こうなってるっていうだけですね。はい、
それはきっといろいろ今までの流れがあるからこそ、ね、あとは、ね、そのね話してる中でネイリストもあるけど、他にやってきたところで気になったのが栄養士をされてたこともある、
はいはい、栄養士も5年6年ぐらいやってましたね、はい、はい、まあ、それも並行しながらなんですけど、
おそらくその舞台とかね、好きな道をやりながらなんで。
そうですね、はい、まあ、大学で栄養士の資格を取ったので、まあ、せっかく取ったから栄養士になろうと思ってその流れで栄養士になったんですけど、まあ、その間も学生から続けてた舞台ですとかミュージカルはずっと続けていて、はい、普通に正社員で栄養士を働きながら正社員ですね。だから5時ぐらいまで働いて、その後、
まあ、大体週40時間くらいってことですよね。
そうですね、はい、残業もありつつ朝も栄養士は早くて8時出勤だったりするので、はい、まあ、朝も早いんですけど、それやりつつ、 仕事終わってダンススタジオ行って、でまたちょっとご飯食べたら、はい、そこから10時ぐらいから深夜練を今度して
すごい
朝までダンスの深夜練をして、はい、ダンスのコンテストに出るみたいなちょっと無謀なことをいろいろやってました。いや
めちゃくちゃパワフル、
ね、なくてもその時はね平気でしたね。若い時
は20代ってなんか寝ることよりもやりたいことやって、はい、そうですね、意外とそのなんかモチベーションで生きていけるってい
う
不思議な年代ですよね、
はい、
なんかどこから今思ってどこからパワーが、
そうなんですよ、ね、
出てきたんだろうみたいな、
やりたいことをやってました
すごい、はいね、そこがちょっとね、あのお子さん、まあ、出産を気にするとどうしても中心がお子さんになってくるから、はい、なかなか自分のことっていうのが
うん
ちょっと後回しになるけど、
そうですね、
はい、でもね、小学校高学年とかになってくると、はい、多分きっとお子さん自身友達と遊ぶとかいろいろで家にいない時間っていうのが長くなってくるので、はい
そうですね、
だんだんそこでまた自分時間が、はい、取れるんじゃないかということでね、
はい、おっしゃる通りです。
それでまたやりたいこともいろいろということで、
はい、
ちょっと早めなんですけど一回ここでジングルで間を挟んで、はい、後半に今後やってみたいこととかもうちょっといろんな興味ある話とかも聞かせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
応援貢献夢の種、
夢の種、
夢の種、
夢の種。
はい、後半です。本日はネイリストの遠藤直子さんをゲストにトークしております。前半はね、これまで活動されたこととかそんなネイリストになったきっかけなどを聞いたんですけれども、ね、あの出産を機に始めた、出産では結婚を機に始めたネイリスト、はい、なかなかあの、ね、できずにいろんなの休業中だよとかいう話もちらっとその、ねはいそね、ラジオの前とかにも聞いたんですけれども、はい、お子さんが今小学6年
生、6年生ですね、
6年生、はい、ね、もうすぐ
もうすぐ
中学
中学
よりなんか、は
い、そうですね、
自分で何かをして始めていくっていうと、はい、ある意味寂しくもあるだろうけど、
はい、
お母さんとしては自分時間が取れる時間なので、
う
ん、
はい、
そしたら
そうですね、
その時間で、まあ、今も多分ネイルとかのも再、ね、いろいろ再開されたりとかしてるんですけど、その時間何か自分の時間だと作れたらどんなことしたいですか、
はい、そうですね、今、うん、まあ、ネイルで模索してる部分はあるんですけど、
はい、
まあ、でもそれと同時にやっぱり今までやってきたことがやりたいっていう思いがふつふつと、うん、ちょっと溢れてきているの で、
ね、今までやってきていっぱいあるけどどれだどれだみたいな、
そうですよ ね、まあでもネイルにしても、はい、例えば今までやってきたダンスとか歌とかにしても、うん、なんかまあ表現するっていうことがやっぱり、はい、うーん、
好きなんですか、
ね、やりたいなと、はい、やってこなかったなと、やっぱりちょっとこの子育て中
に、あ、なるほど、子育て中ができなかった、
意外と、はい、やっぱり自分で我慢してたんだなっていうのがここ最近ちょっと思いがあって、
なかなか今だとそのコロナとかで外に出るとか人と交流したりっていうのが少なくなるから、
そこは残念ですね、
何か気持ちとか感情発散というか出す場が欲しくなってくるのもあるんでしょうね。
のもあると思います。あの、うん、仲間が欲しいって、
うん、分かります。
ここ1、2年本当に思ってます、う
ん、そして、うん、やはりなんか20代とかその時に比べると、うん、発信の場っていうのがすごい増えてますよね。
そうなんです。
だってなんか小さい頃って電話はこの、はい、それこそ黒電話みたいな時代であの、はい、ポケベルですごい衝撃がなんか、
ね、
持ち歩くものがあるとかいう、はい、本当に今としては何それぐらいな感じですけど
何それですよ ね、
うん、でもそれで今度携帯電話が出たってことで驚きみたいな、はい、最初なんかすごい箱型のとかで携帯なのみたいな、
ダブリーダンス
ね、なんかあったけど、それがなんか本当こんな手の中に収まるぐらいのサイズになってインターネットできるし、
いやーすごいですよね。
そういうところでね、あのアプリ、まあ、こういう風に夢の種みたいに放送局、はい、スタジオがあって、ね、収録するところもあればアプリでラジオみたいに発信できるところもあるし、はい、 あとはね、SNS でもいろいろライブ配信できたりとか、ね、今だと流行りのクラブハウスとか、
はい、
ね、すごいなんかいろいろわーって出てきて
無限にありますよね。
本当ですよね。なんかびっくり、
びっくりです。本当ここ10年ぐらいでね、
本当ですよね。
はい、
だってなんか昔、ミクシーとかでも最先端な気持ちなのに、もう今は本当すごい懐かしい。
あ、今もやってました、やってました。
ありますよね。なんかその中でゲームとかで交流したりとか、
ね、そうですよね、
あったんですけど、今は最近なんかあの、はい、ハマっている SNS とかありますか？あ、
先ほどおっしゃっていたクラブハウスを流行りに乗っかってちょっとやってみてます
、はい、あの発信したり、まあ、聞く側の人も多いですけど、どちらが多いですか？
最初聞く側だったんですよね。なんだけど、まあ、もともとやっぱ発信しようと思っては始めたんですね。ちょっと発信がやっぱ苦手なので、やらなきゃっていうのもちょっとあって、
舞台とかやってるから発信なんか本当に得意そうなイメージを私は持ってしまったんですけど、
はい、もう一人でやるっていうのがもう無理だったので
一人は、
はい、もうあの誘いました。一人誘って二人でやりました、
ね、相方で、相方で誰かいると楽です
よね。
楽っていう表現もなんかあれですけど、私もなんかあのその気持ちは分かります。ラジオで一人語りって、はい、だいぶ数を重ねるとできるようにはなってきたけれども、は
い、
ね、ゲストさんいる時のこの、はい、ね、この間とかテンポの、ね、お互い会話していくと時間が、
はい、
あっという間に過ぎていくんですけど、一、はい、人だとすっごく長く感じるんです
よ。そうですよね。
なんですかね、素晴らしいと思います。あの長く感じる感がね、
素晴らしいです。
いや、発信、ライブ配信なんかで挑戦したことあるんですけど、やっぱりなんか、なんかその間の感じが私苦手で、一、はい、人でできないんで、はい、やってらっしゃるのすごいなと思って。
でもあのクラブハウス一人で喋ってても本当に誰も聞いていないので、はい、あのその時は無言で待機してるんですけど
無言なんですね。
ほとんど、はい、ゲストは来ないんですけど、まあ、ちょっと自分の中で挑戦というか、はい、続けることに意味があるんだっていうのもあったので。
確かに発信のそういうボタンを押してスタートっていうのも、はい、最初ってその押す勇気が必要ですよね。そうなんです。
はい、ルームをね立ち上げてボタンを押すっていうのを。それがですね、私3月31日に始めたんです。その日っていうのが、はい、うん、あのトリプル開運日だったんですよ。
はいはいはい、
ご存知ですか？
すごいいいっていう日。
分かってました、うん、買ってくれた、はい、あの一粒万倍日と、はい、虎の日と天赦日がね、一緒だったんですよ。で、この日に何が何でもやらねばと思って、もうその日にポチってしたんですよ、一人で。一人でやったら、まあ、やっぱ誰ももちろん宣伝もしてないですこなくて、で、あ、これはちょっとと思って、あの知り合いにね、いや、はい、私今日開けてみて今日から続けようと思うんだっていう話をして、うん、
すごい、あの行動が先、素晴らしい。
もう先にやろうと思ってポチしました。はい、もう行動先にと思ってやったんですよね。そしたらまあ乗ってくれて、でその子と一緒に、じゃ あの習慣化の21日っていうやつをやろうって言ったんですけど、はい、その時に私が何かで見て21日かける2倍の42日間っていうので、
はい、
陰と陽が揃って、それを達成するとなんかこう才能が開花するらしいよみたいな記事をね、どっかで見たんですよ。
42日、それは初めて聞きました。
そうなんです、42日週間、よし、これだと思って42日間をその子と一緒にやったんですね、はい、で42日終わったんですよ、はい、なんですけど、そう、はい、あのなんか自分の中でもうちょっと続けようかなと思って、
それも一つの才能開花か、
はい、でちょっとそこからは一人で続けて、はい、今日で76日目なので、
まあ、収録日なんで、ちょ
っと100日、はい、100日を目指そうかなと思って、
こう放送される頃に100日近づいてますよ
います、はい、
そうなんです、ね、だって76というの
は日にちが分かっちゃうんですね。
まあいいですよ、いいです、うん、70何日とかなるともう2ヶ月半ぐらいやってるってことですよ ね、
はい、
すごい、そんだけ続けていける、
続けるだけなんですけど今のところ、うん、特に何っていうのはなくて、
それでもやはり続けていくってすごく、何かできたとかなくても続けるってっていうのが難しいというか、なかなか三日坊主で続かないのが悩みな人もいる中で、はい、うん、続けてるっていうのはそれも一つの自信になるのかなって。
そうですね、そこを目標に。私も本当に続かない人なので、もう数年ぶりですね、こんな続けられてるというか、
なかなか私も発信、はい、 私インスタとかで結構作家さんでインスタライブやってる方が多いので、はい、私もやってみようと思うけど、はい、なんか作品紹介とかしてなかなか難しいし、はい、コメントないと何話していいか分からなくなったりして、ね、どうしようどうしようってなるから、
はい、
でさっき話したけどなんか意外と作業部屋とかやってるのに、はい、そういうのも面白いかもねとか
ね
言ってましたけど、
はい、いいと思うので、ね、やりましょう、
ね、
今度ぜひ、
ね、なんかでコラボして見るのも、はい、
そうですよね、
どんなのになるかわからないですけど、はい、もしよかったらコラボしてやってみると、はい、やはりね1人より2人って心強いですよ ね、 やっぱ
2人いると違うなって思いましたね。なんか本当、うん、1たす1は2じゃないんだなっていうのがちょっと42日間のクラブハウスで、うんうんまあ、奇跡がすごい起きたんですよね、はい、なんかあのシンクロニシティみたいな、はい、偶然みたいな、はい、ラッキーみたいなことがものすごく起こったので、うんうん、あこれはただものじゃないぞっていうのがちょっと2人で、
ま
あ
はい、そのなんだろう才能開花までいかなくても何か、ね そ, うなんですはい、その42日間っていうのは何かが起こるんですね。
そうなんです。だからちょっと結構皆さんにおすすめしたいなって思っていて、
はい、習慣づけに21日間っていうのは聞いたことがあって、うんはい、そんだけ続けると、ね、だんだん身につくから自然とできるようになってくるというか、
はい、
それかける2
かける2
そしてその先は続けられれば、ね、その100日とか100回チャレンジも、
ね、
結構やられてる方あるし、ね、やっぱなんか達成感も出てきますよ ね、
そうですよね。
いいですね。ちょっとその辺は何か私こう聞いておきながらクラブハウスすごい夢の種でも流行ってるとかやってる方多いんですけど、
そうなんですね、
なんか流行りすぎてて逆になんかちょっと引いちゃった感じがあって
そうですね、
はい、でやりようかなどうしようかなって迷ってるけど、インスタとかだったら今あの発信使ってるので、はい、インスタライブあたりで何かコラボして ね
ぜひ。
そう発信は私も、うん、なんだろうそういう画像とか文章でしかやってないんで、ちょっと音声、ね、夢の種でこうやってラジオ持ってるとやるけれども、はい、そこだけになってるので、
素晴らしいです。そういうチャレンジ続けられてるので、
そういうチャレンジでちょっと遠藤さんの力を借りて、
あもうぜひ
やろうか
ね、ぜひ楽しいことが大好きなので何でもやります、
はいね、そしてね、そうラジオもそう、ラジオに興味を持ったっていうことで、
はい、
でそれもあって、じゃあ 来てくださいよって私も確認
いや本当にノリでしたよね。恐ろしいと思って、
申し訳ない、もうノリっていうと本当申し訳ない部分あるけれども、
いや申し訳ない、こちらが
そこでどうしようっていうよりも興味あるならやろうよってことで楽しい、
そうですね、
そのノリから生まれる楽しいのって絶対あるから、
はい、
いいんですよ本気だけ、まずはノリから本気になっていくとかあるんで、
はい、
楽しい、なんだろう、順序とかじゃないけど、それがだんだん本気になってくるとかあるのでいいんですけどね。
何も知らずに恐れ多くすいません。
いやいやいや、いいんですけど、ラジオ、でもそのラジオに興味があるって何か興味を持つきっかけってあったんですか？
そうですね、あの声の発信っていうのが最近興味があって、はい、今日最近でもないんですよね、本当正すと昔からなんか声が褒められることがたまにあったので、はい、あ声なんかやったらいいよとかって言われて、うんうんうん、なんかデモテープ的なものを作ったこともあったんですけど、自分の声って好きじゃないんですよねやっぱり。あるあるだと思うんですけど、
自分で話して中で聞くのと外から聞く音って違うんですよね。
そうなんです。だからなんかってずっと思ってたんですけど、
ありますあります、それは
そうなんです、やっぱあるあるですよ ね。なんですけど、ちょっとやっぱ発信をしていくにあたって、うん、私ブログとか文章がとてもなんか苦手ということに気づいてしまって、じゃあ何ってなったら喋ってしまった方が伝わるのではないかって思ったんですよ ね、
うん、ありますね。表現の方法って、まあ、ざっくり言うとその声とか音声でいくのと動きっていう映像と文字っていう風に分かれてくる、はいはい、まあ、イラストとかもありますけどね、
全部、ね、できれば一番いいんでしょうけど、うん、
その中で得意不得意ってきっとあると思うので、
でなのでクラブハウスっていうのもまあやってみよう、うん、音
声ですよね、
はい、でちょっと前はインスタのライブとかもやってたんですけど、うんうんうん、あのやっぱ音声の方が、あと、はい、ね、あの特に夜なんかに放送するときは、うんうん、あの声だけでいいの で、
そうです、ね、
あの
結構
がね、うん、あれでもメイクしてなくても大丈夫とかっていうところで、
音声だけには、ね、メイクとか関係ない
、音声も結構魅力だなと思っていたところに、はい、お話を聞いて、 え、そうなのラジオと思ってちょっと興味本位でというか、
は
い、乗っかってしまいました。
なるほど、カエデの発信をしたいと思ってる中でちょうど、
そうですね、
それもご縁ですね。
そうですね、そう思います、うん、本当に。
そうだから、そうすることで普段なんか話、なかなか仕事以外の話ってたまにねちょこちょこしたりはするけど、ね、あまり深く聞けないから
い、ね、
仕事しろよってなっちゃうから、ね、できないけど、これをきっかけに、はい、あ、こんな活動してたんだってね、仕事、演劇とか好きとかやってたとか聞いても、はい、え、詳しく知らないとか思ったのが聞けたし、ね、ネイルもどんなきっかけなのかって、ね、知らなかったのが聞けるっていうのは、
いや、ありがたいです、
ね、楽しいし、はい、また何かでね、その発信でコラボできたら面白いだろうしっていうのだと、すごくそのやりたいっていうふうに言ってくださったことが私にとってもいいきっかけというか、いいチャンスになってるなと思って、
あ、嬉しいです、ありがとうございます、
ね、なんか応援したいってゲストさんってのもあるけど、こういう何かをきっかけで経験してみたいって方を呼んでみるのも一つのきっかけになって面白いのかな、はい、結構ね、初めラジオ初めてですって方が来てくださって、はい、この雰囲気とかで、はい、スタジオね、もうスタジオリーダーさんがいて手前にそうみたいな感じで、自分のやってると所属すとしてるところが自慢すんだなってなるけど本当にそういう温かいからこう一人語りも続けられて、ね、はい、でなんか安心してゲストさんその、うん、を紹介できるっていうか来てもらえる、もう大丈夫だよって言える環境でお呼びできるなっていうのは本当にありがたいので、
いや、素晴らしいです、
もうね、だってもうなんかノリノリ出して、うん、最初ちょっと緊張するとか、まあ、大体皆さん言うんですけど大体楽しいって話してますから
でも手がちょっと汗がすごいです
そう、ね、なのでまあこういうきっかけにきっと何かあると思うんで、うん、またね、あの遠藤さんの情報、はい、知るためのこの後のエンディングで聞きたいと思いますので、
はい、
では一旦ジングル挟みます、
はい、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種、
エンディングです。今回の放送はネイリスト遠藤直子さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。そしてね、なんかいろんなお話も聞いたり、ちょっと今後楽しそうなことができそうな感じなんですが、遠藤さんのそのネイルのね、お写真、ネイリしてる写真とかいろいろ見られる、はい、見るために情報を得るにはどうしたらよいでしょうか。
はい、あ、はい、一応ブログと、はい、インスタとツイッター、はい、をやっているんですけど、あと Facebook もやってるんですけど、
はい、検索はどのようにするのが良いでしょうか。
ですね、一番わかりやすいのは遠藤直子で検索をしてもらうんですけど、その遠藤が、
円がお金などの円、
そうですね、円に、銅が、
お堂の銅
に、直子がひらがな
で、直子で、
はい、そうするとブログが出てくるので、はい、そこに、インスタとツイッターを載せて
連動がいます、
はい、
ですね、飛べるようになってる。
ただちょっとあのブログの方が放置しているので
そうですね、さっき、はい、あの文字がちょっと苦手と言っていたの で、
気まぐれにたまに書いているので、はい、はい、
ただそこのツイッター見たりインスタ見たりにはできるので、そこから飛んでいただいたり、はい、
あとリットリンクですね、リットリンクが今流行っているので、それにまとめようかなと思っているので、あの、
はい、
はい、あのそこを見てもらえるようにしたいと思います、
はい、
あ
の私と Facebook つながってる方とはブログとかご覧いただいてる方にはリンク貼らせ、私の方からもリンク貼らすので、は
い、
そこから辿っていただけたらと思います。
はい、
ということでね、30分いかがでしたか、はい、この時間、
やっという間、
楽しんでいただけたなら私も嬉しいです。
いやー、すごい
ね、はい、ぜひラジオやるときは夢の種も候補に入れていただけたらな、
ね、
と思います。
はい、素敵なところでした。
はい、ありがとうございます。皆さん本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。本日のゲストはネイリストの遠藤直子さん、そしてパーソナリティはコレッチことコレサワヨシエでした。では最後に一緒にお願いします。せーの、
おつコレッチ。共に生きているんだ、それが人生です。ぶつかったが
気で誰かを愛し、ついでに同じ名字になって新しい命に出会える。